礼拝を始めさせていただきます。部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が立っ飛ばえれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。アーメン。皆さんご起立ください。賛美9番です。主よ、ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来て、あなたの御前にひれ伏します。主の御名を称えます。
アーメン。
朗読文8番、詩編19編。天は神の栄光を物語り、
大空は御手の技を示す。
昼は昼に語り伝え、夜は夜に知識を送る。話すことも語ることもなく、声は聞こえなくても、
その響きは全地に、その言葉は世界の果てに向かう。
主の律法は完全で、魂を生き返らせ。
主の定めは真実で、無知な人に知恵を与える。
主の命令はまっすぐで、心に喜びを与え。
主の戒めは清らかで、目に光を与える。
主への恐れは清く、いつまでも続き。
主の裁きはまことで、ことごとく正しい。金に勝り、多くの純金に勝って望ましく、蜜よりも蜂の巣の滴りよりも甘い。アーメン。
使徒信条です。私たちはキリストの体の器官として選び出されたもの、イエス様に結び合わされた者たちです。それぞれの信仰を宣言いたします。
アーメン。
使徒信条。
我は天地の造り主、天皇の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
聖詠174番です。主よ、どうかテフィリンによって刻んだこの身に、あなたの命の息を増し加え、内なる頭部を回復させてください。
アーメン。
礼拝のために天聖一同を代表して小林伝道師が祈ります。
私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。
アメン。
ハレルヤ。愛する天の父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。
アメン。
永遠の昔から、太古の昔、主よ、あなたが私たちを愛してくださり、私たちを召し選び、私たちをあなたの御翼の下に置いて守ってくださいましたことを感謝いたします。
アーメン。
そのあなたの守りゆえに私たちが生かされ、そしてあなたの永遠の時から切り取ったこの天地創造の世界に入った時に、私たちは命となって生み出されていきました。そしてこの肉体を得、あなたの思いを得させていただく心を得、そしてあなたの霊を得させていただく、この霊という器をいただきました。この霊、魂、そして体、この3つを私たち人間はいただいております。そして この体を持ってまた心を持って私たちは罪を犯してしまいます。でもこの罪が御子であるイエス様、あなたがこの地上に降りてきてくださり、天を押し曲げて降りてきてくださり、あなたご自身は生贄となって、ほふられた子羊となって、私たちのこの命、この罪の全借金を全て完済してくださいましたことを感謝いたします。
アーメン。
それゆえに死んでいた私たちの霊が生き返りました。神様が頭部といって作られたその霊が、エデンの園で作られた霊が罪を犯したために失ってしまい、しかしイエス様、あなたによって私たちが生き返ったことを心から感謝いたします。
アーメン。
そしてこの頭部なる身分が神の子供という素晴らしい特権を得させていただき、またキリストの花嫁として、また王なる祭司として、主が素晴らしい素晴らしい身分を私たちに与えてくださいましたことを感謝いたします。
アーメン。
それゆえ神が最初から作られたこの頭部の領域へ私たちは回復しつつ天国へ行きたいと願います。どうかこの回復の道のり、悪魔サタンの邪魔されることなく、また自分の良かれで生きることなく、また他人の目の良かれで生きることなく、私たちはこの神の良かれ、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという神の目の良かれによって頭部を回復していくことができますように、あなたが助け導いてください。
アーメン。
幸い天聖教会はテフィリンをしております。御言葉が私たちの中に住まわれ、イエス様が私たちの中に共に住み、私たちがイエス様に属していることを確固として知ることができる術が与えられていることを感謝いたします。今までは救われたばかりでは何で救われているのか分からなくなったりする迷いの迷路に入ることもありました。しかし聖書にはこう書いてある、その聖書にこう書いてあるということを宣言することによって、私たちの中にイエス様、あなたの命が入っていきます。そして悪魔サタンが誘惑したとしても、誘惑されたとしても、私たちは御言葉にはこう書いてある、イエス様が40日40夜の断食を経た後こう書いてあると御言葉によって悪魔サタンを退けたように、私たちもこのようにイエス様の勝利をいただくことができますことを感謝いたします。かつては負けっぱなしでした。しかし主よ、あなたが勝利への道を確固として作られたその十字架の道を歩めと、あなたが今一人一人に語られていることを感謝いたします。一人一人、私の目には高価で尊いよ、あなたは十分だよと、回復の兆し、回復の道を歩ませていただくことを感謝いたします。それゆえ私たちはイエス様、信仰の創始者であり完成者であるあなたから目を離さずに歩いていきたいと思います。自己の自分の目、良かれのものに心が奪われてしまうのであれば、イエス様、あなたの姿を形作ることができません。どうかあなたの好むものを着、好まないものを私たちは打ち捨てていき、イエス様の好みに変えられていく花嫁となることができますように助けてください。この1週間、神と人との前に犯しました罪罪があります。無意識でまた知らずに犯した罪もあります。全ての罪は罪であるとあなたは言われ、主よ、あなたが光を当ててくださった部分、私たちが認識した部分について告白いたします。どうぞイエス様の血潮によって清め洗ってください。そしてあなたの御言葉によって清め洗ってください。清められた美しい麗しい花嫁としてあなたの御前に立ちます。どうぞ主よ、この栄えある日、手術の日、あなたが復活された日にふさわしい礼拝者として私たちを整えてください。御言葉を聞きます。私たちの耳をあなたが開いてください。
アーメン。
御言葉を語られる一人一人のこの働き人、主よ、あなたが先生方を立ててくださいましたことを感謝いたします。この口が開かれ、そして神の国の奥義が大胆に、より深く、より広く開かれていきますように導いてください。そしてこの開かれた奥義、それを私たちが十分にいただき尽くすことができますように助けてください。最初から最後まで神の息吹が私たちの思い、心、感情に入っていきます。四方から吹いてこい聖霊の風よ。この場所が聖霊様で満ち溢れますように。そして聖霊様が一人一人に牧会者となってくださり、悟りを与えてくださいますようによろしくお願いいたします。最初から最後まで主の導きに心から期待します。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると宣言してくださいました私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
お祈りは
美259番をもって、主が置いてくださったそれぞれの場所場所において神の栄光を輝かす光の使者たちでありますように。は主の神のよし東部とはと題しまして、旧約聖書創世記1章25節です。宣言させていただきます。神はその種類に従って野の獣、その種類に従って家畜、その種類に従って地のすべての這うものを作られた。神は見て、それをよしとされた。アーメン。今日、神である主がよしとされたその世界、創造主の価値観から豊かな恵みをいただきます。主があれと作られた通り、神の意図通りの東部を、使命を生きるテフィリンエクレシアたちでありますように。
アーメン。
それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ、
ハレルヤ。
今日私たちの素晴らしい主を皆を褒めたたえ賛美いたします。今日また主日、主の日が来ました。イエス様と会う日、イエス様から御言葉をいただく日、そしてそのイエス様を礼拝する日です。今日も心を尽くし、思い尽くしてこの詩を褒めたたえましょう。一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。御言葉であられるキリストを今日も我らは豊かにいただき、この御言葉のキリストと今相対しております。御言葉が語られました、宣言されました。その御言葉が一人のうちに豊かに豊かに入っていきますように。イエス様が一人のうちに生きて働いて力強く凛々しく一人一人を立ててください。どうかドイツ軍将軍の唇を清めてください。あなたが我らともどもあなたの子、神の国の祭司、王族のものとならせてくださるように。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
この天聖においてまたエクレシアにおいて、ね、チェフリン、ね、あの世界同時で、同じ箇所、ね、もう何カ国か分かりません、とにかくいろんな言葉の、ね、そのテフィリンが、週に、ね、3節ずつ創世記から、ね、始まって、まあ、それぞれ世界それぞれの国語、国の言葉でテフィリンしているんですけども、本当に、ね、創世記、31節しかありません。この、ね、読んでしまえばほんのものの数分で読み終わってしまうような、ね、この一連の文章の中にですね、本当に皆さんがテフィリンして、ね、一節を、ね、1日300回、ね、じっくり、ね、何度も何度も御言葉で口ずさみ、ハムハムハムハム、ね、これをよく噛みしめているうちに、このわずかな節の中から本当に奥深い知識、奥義、それを見出すことができ、また本当にその中に、あ、今、現実、今、この21世紀を生きている私に、が、今まさに必要なエッセンスがここにあるんだ。また大きな喜びを得て、また深い慰めをいただき、そして本当にその豊かな生きるための秘訣の宝がザクザク、ザクザク掘り起こされて、もう本当に次から次へと、喜びが湧き起こってきますね。
創世記の世界、これをね、所有できるかできないかによって、皆さん自身が朽ちて生きるか、ピカピカで生きるか、これが決まっちゃうということを皆さん知っておいてください。信じても信じなくても、この主が作られた世界、これをね、皆さんは一般的な恩寵として受けており、そして特別な恩寵を受けている人たちは、私の基準は信仰によって生きる、ね、信仰を持ってこれを受け止めた人は、ね、特別な恩寵によって生きることができると聖書は私たちに教えているんですね。第1日、ね、2日、3日、4日、5日、6日と、主はご自身のこの言葉を持って私たち一人一人に必要な世界を天においても地においても創造してくださいました。皆さんね、皆さん の, あの携帯電話でちょっとね、鬱についてちょっと見た方がいいですよ。見るとね、こんな空前にこのようなね、あの世界が作られるはずがないと思いがふつふつ上がってくるんですね。このね、天地万物をじーっと見た時に、空前が重なってね、あの成り立っている世界とは思えないんですよ。学校で私たちが学んだのは何ですか？創造論じゃないですよね。進化論だよね。進化論によってね、さまざまなものがそれぞれが進化して今に至っているとね、このね、どうしようもない、理解できない、また説明できないことで一言でまとめてしまったのがこの進化論なんですよ、ね、進化論では絶対に説明できないことが、ね、創造論になると全部説明ができてしまうんです。皆さん、このね、聖書は何千年も前に、ね、この言葉となって、ね、言葉となって私たちに与えられました。あのね、何千年前に皆さん、ね、なんとか望遠鏡ないよ。宇宙を全部見れる。あ、何望遠鏡って言ったっけ、あれ。え？ハブル。ハブル。あ、ハブル。望遠鏡ないよ。ね、そして鬱の状態をあれだけね、詳しくね、人の力で書くというのはありえないことなんですよ。なんだけど、神が神であることを明かすために、凡人であるその時代の一人一人を起こしてね、神様の創造とは何者かということをね、教えてくださって、教えられたことによって神を信じる信仰が与えられるようにと、主はそれをね、本当に畳み込んで私たちをずっと教えてきました。私たちの信仰の先祖ね、その信仰の先祖たちは何で神を信じたか、それはですね、信じられたから。私たちの信仰の先祖、なんで神を信じたか、 信じられたから信じたんですよ。ということは、私たちが本当に主と本気に向き合うという姿勢さえ持っていれば、私たちにもなんだ変わらないね、信じられるから信じるという、その世界へと主は私たちを誘ってくださる。信じますか皆さん。あのね、これがすごいんだよ。だから聖書にこう書いた、私の基準は信仰によって生きる、ね、そのね、私の基準は信仰によって生きるんだよ。なのにその基準が持つべき信仰は誰が与えた？信仰の創始者であり完成者であられるイエスが与えた。聖書を見て信じられない、そういう箇所が出てきたら理解できないということに変えてください、ね、信じられないというこのね不謹慎な言葉を口にしてはなりません。この石が何本入ってるかわからないこの頭じゃ理解できません。主よ、あなたの知恵を与えて、ね、どの知恵、主が創造してくださった時にその仕組みを持っている知恵なんですよ。創造の仕組みを持っている知恵、ね、今ことを見た時にことが理解できる知恵、それを主に、主をくださいって言う。信じられないという言葉は世の人は使ってもいいでしょう。彼らは信じてないので、でもね、信じている私たちは絶対に信じられないということは一切使ってはなりません。理解できないだけなんですよ。じゃあ理解できないからさておき、それでもいいでしょう、ね、自分が理解しなくてもいいことってあるじゃないですか、ね、自分が医者だったら医学について全部知り尽くしたい、科学者だったら科学について全部知り尽くしたい、ね、また先生だったら教える奥義、ね、国技について全部知りたい。そうだよね。でも自分と畑違いのことに対して私たちが知り尽くす必要はないわけでしょ。そしたら皆さんがこの聖書の中で、ね、自分の人生、自分の歩み、自分のねこの今の生き現場において必要な御言葉をね、いただいた、そして見つけたとするならば、その御言葉を向き合った時に理解できない、なんだかよくわからないということであっても信じられないというこの諦めるね、間抜けになってはならない。主よ、今の御言葉はあなたが私に与えてくださったことは分かります。理解ができないんです、この頭も心も。理解させてください、理解させてください、ね、信仰の創始者であり完成者であられる主よ、イエスよ、私を理解させて、この与えられている御言葉が信じられるように信仰を与えてくださいという祈りを備えると、どうなるかって言ったらね、与えられるんですよ、与えられるんですよ。うちの教会で今ね、不思議なことが起きているのが、恵美子さんは堂々と言ってるんですね。行きたくないって言ったら お母様お父様が学校行かなくていいって言ったよ、それで行ってない、幼稚園の時か。で中学の方はどうだった？で高校は行きたくないから、そうほら行きたくないからね、ね、それでね、あんまり勉強と仲良しじゃないはずだったはずですよということなんだけど、今何が起きてるかって言ったらね、二部礼拝、英語の礼拝だよ英語の礼拝で不思議なことが起きてる。みゆき先生 かあのソラか、エドワードが英語で言った時にパスタが隣で通訳をしているんですけれど、パッと出てこない時があるんですよ。パッと言ってびっくりしちゃってね、あんた知って言ってんの？知って言ってるんですよ。でここ英語の礼拝に、ね、参加した人たちはもうみんなね、あのすごいことが起きてるから笑っちゃう。っつって、なぜ、ね、神にあって知恵と啓示の御霊が与えられているので、ね、人が言わんとしていることの中身を汲み取ることができるんですよ、ね、私なんかね、あの学校行ってる時に、ねね、一夜漬け以外やったことない、ずる賢い、ね、そんで覚えるところだけ、私は勉強をね、こう思って、持ってるんですよ。覚えるところだけをしっかり覚えてればいいや。で、じゃないところまで全部、ね、端から端まで覚える必要はないと。そんで、自分が結婚してからね、子供を育てるときに、色ペンを、あげました。あげて、先生がね、2回言った時には赤、3回目は青、4回目は何とかって教えて丸付けをさせてたんです。一番最初はね、子供たちが理解できないから全部できないんですね。でもそれで点数を取ったら今度は私が言った通りの授業を受けるんです。先生というのは癖があってですね、絶対教えたいというものに対して口数が多くない、ずっと授業やってからまだそこに戻るんですよ。でそれがまだ戻ったりする、必ずテストに出る。あのね、本当にこの教えられるというのはこれってあの主が与えてくださったこの感覚でしょ。でもね、自分は学校行ってる時どうだったかすらね、一夜漬けしかしない、勉強嫌い、ね、音楽が大好きな人だったんですよ。でも今どうなってるか、本当に分からずやでね、堅くなで、ね、もう自分さえ良ければと生きてた私が今どうなってるかっつったらね、昔は聞く耳がなかったので人が分からなかったということなんだけど、今は聞く耳プラス、ね、知恵と啓示の御霊によって理解力を与えてくださったので、時々ね、その人が言いたいことは A なんだけど、その人自身がその A が分からなくて言えないの、私の前で。そうするとどうなるかって言ったらね、あ、この人は今 A を言わなければならないのに A が言えない、 A が何だか分からないから言えない、だから私はすっと分かるから、その A を私が言っちゃうんですよ。で、それを結構見てた、パスタが私に、言ったことがあるんです。自分の耳には宇宙人の言葉に聞こえるんだけど、ね、なんでそれは全部わかるんですか？しかもその人が言いたいことを、なんで先生が言うんですか？それは、知恵と啓示の御霊が与えられて、ね、その人に対して愛があるので、だからその人を助けたいという思いがあるから、それがスッスッスッスッスッスッスッと来るわけなんですね。皆さんが知りたいと思っているならば、この地上において皆さんがね、分からずに済むことは一つもない。それがどんなことであっても、主は皆さんが知っておかなければならないこと全部を叱らずに、ね、アップルンばっかり与えてくださると、ヤコブ書には書いてあるんですよ。知恵が欲しいですかって、ね、叱らずにアップルンばかり与えてくださる、神に求めなさい。このね、知恵と啓示の御霊が与えられるとね、ほんと楽だよ。 あらゆるところに行ってよしよしされて愛されて尊敬されることはあっても、あげつらいにあったり無視されたりするようなことは一切なくなるんです。いいですか。創世記の世界を皆さん本当に理解してください。そしてこの世界のね、この営みをしっかりと自分とねくっつけてください。今の自分とこの創世記の世界がくっつけられて、もし皆さんがねそれを信仰を持って受け止めて生きるということができるとするならば、皆さんはねこの地上においてね何の不足もなくいつも主にあって、ね、王道を歩むということができることを私は信じます。今日もこの創世記を通して皆さんが学んだことをこの1週間もの間ひどものことに当てはめてください。そしてこの学ばれた世界を自分の堅実に信じた信仰によって引っ張ってください。磁石は鉄を引っ張るよね。皆さんの信仰はイエス様の作られた世界を引っ張る力があります。創世記のこの、ね、今日の御言葉を信じて、主が太古の昔作って今日あなたにあげたいと持っているその世界を豊かに所有する皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
そうです、神の言葉、書かれてあることは皆さんが引っ張ってくるべきなんです。ここ私について書かれてある、ね、あここ本当にこんなことが書いてあったのか、ね、その御言葉の裏表、ね、逆待遇もうあらゆる面から御言葉から皆さんは引っ張ってきて、そして命を得るべきなんです。今日の箇所はわずか一節です。たったの一節です。ここから皆さん、ね、今日皆さんの必要な命を引っ張っていきたいと思います。今日の箇所は創世記1章25節ですけれども、ね、こう書いてあります。新科学第3版、ね、神は地の獣を種類に従い、家畜を種類に従い、また地に這うすべてのものを種類に従って作られた。神は見てよしとされた。アーメン。3回繰り返しが出てきましたね。先ほど先生がテストに出てくるので、ね、先生が繰り返し言ったことを、ね、これを線引きなさいと、ね、したらテストに出てくるから言いました。さあ今日の箇所一節の中に3回繰り返しされたキーワードがありますね。何でしょうか。そう、種類、ね、種類に従ってと書いてありますね。彼さんその、ね、特にここ大事だよ、ね、種類に従ってです、ね、創世記1章全体、1章31節全部あるんですけども、31節10回出てきます。種類に従って、ね、神様の、ね、ここ大事だよというところ、それは種類に従ってということです。これ何言ってるか、要するに神様はいろんな種類、これ大事だよって、ね、世界には、ね、人間70億超えて、ね、ですから70億以上のキャラクター、違ったそれぞれの、ね、種類に従って、ね、ある人は算数得意、ある人は、ね、国語が得意、ある人は、ね、口達者、ね、ある人は、ね、コンピューター達者、ね、いろんな種類に従った人々が大勢いるんですけれども、ね、その種類に従って、ね、ということを神様は、ね、この多様性をとても大切にしているということですね。皆さん自身は世の中でたった一人しかおりません。ね、丸先生が、ね、実はもう一人いるんだよ、ね、そんなことはないですね。もう全くもって丸先生の持ってるキャラクター、またその持ってる得意分野、ね、これは丸先生しかなく、ね、そして全く同じ人生は他の人は生きられません。神様が一人一人に、ね、それぞれの人生、それぞれの環境、それぞれの得意分野、ね、それそれぞれに与えられているミッション、天職というものがあります。ね、まあ、パスターは本当にこのパスター、ね、牧師、ね、という天職に戻った時に本当になんかすごいね、もうオーダーメイドのスーツフィットしたかのような、なんかそれ以上のフィット感で、ね、それで与えられている得意分野が、ね、もう本当に この御言葉という神の言葉を伝える本当に、なんかすごいフィット感と居心地よさ、そして何時間働いても疲れない、その、なんか御言葉と向き合って、もう昨日も、ちょっとな12時間以上、まあ、向き合っていたんですけども、それでも疲れない、なんかそういう天職が神様が与えてくださった使命がミッションが一人一人にあるんです。それを見つけるべき、ということが、まあ、今日の、まあ、テーマであるんですけれども、これを、ね、神様の頭部、ね、神様は種類に従ってというのをそれを見てよし、よしのヘブライ語が頭部です、ね、頭部というふうに、宣言されました。神様はですから一人一人固有の存在として、ね、鳥も、ね、また家畜も地を這うものも、また人も本当に種類に従ってそれぞれ神様の栄光を表す、それをよし頭部と宣言されました。ですから神様は A は A として作られている、B は B として作られている、今なんか共産主義、全体主義あるんですけども、A も B も C も含めて Z になれ、これつらいです、きついですね。多かれ少なかれこのようなことが世界の、社会において、あるいは学校において、それが、まあ、まかり通って、でそれで全体、A も B も C もひっくるめて Z になれ教育、これが本当に人を辛くさせたり、ある人は、まあ、それに適応する方は あるにしても、別の人は全然適応できなくて、でそれでなんかレッテルが貼られてしまうんですね。社会、不適合者とかなんかそういうですねレッテルが貼られたり、これ神様の御心に反しています。神様は種類に従ってと、言われました。ですから私たちは本当にこの神様の御心を御言葉から聖書から、どんどん知っていって、そして本当に自分自身は一体何者であるのか、これ本当に皆さんは聖書からよく知るべきです。追求するべきです。求めるべきです。求めて知ったら、そしてその道を神様の御胸に従って歩んでいくべきです。本当に、動物、世界の動物見てると本当にいろんな種類ありますね。この間、友達さん来て、動物園行って、私、まだそこの動物園行ったことないんですけども、ただで入れるんですかね。野毛山動物園、いろんな種類の、動物鳥が、おりました。本当に、目を見張るようなものですけども、美しい、本当に神様が創造されたその動物植物、それをその創造された通りに生きること、これが、すなわち神様の頭部なんです。聖書の中において創世記一章の中で何度か、繰り返されている言葉、神は仰せられたという言葉、これが一番、最初に出てきて、そして、何々があれ、というふうにしたら何々があった、そして神はそれを見てよしとされた。神はそれに何々という名を付けられた。夕があり朝があった第何日、これが、一つの、夕から、朝までのその期間、これを、まあ一日の一日と飾られているんですけど、その一日の中においてまず神が仰せられた、そして、神はあれと言われた、であった、そのようになった、神はそれを見てよしとされた。この神が見てよしとされたこと、それは神が仰せられたこと、それがその通りになったこと、そして神が名前を付けられたこと、それがよしなんです。すなわち神のよしとは神が言った通り、これがよしです。皆さん、神のよし、それは神が仰せられた通り、その通りになったこと、これがですからよしなんです。泥棒にとってのよし、これは泥棒が成功することです。怠け者にとってのよし、それはうまく怠けることが怠け者にとってのよし、これ神のよしとは相反します。ですから真のよし、真の頭部とは、神が仰せられた通り、すなわち御言葉の通り、これがすなわち神の良しです。
皆さんが得るべき世界はもう主ご自身がね、良しとされたという言葉で全部もう置いてあるんですよ、どんな世界、パーフェクトな世界、ビューティフルな世界、グッドな世界は、もう主はもうすでに私たちのために用意されているんですね。そしたら得るべきものは 何をもって得るかっつったらね、用意された世界を信仰を持って求めることによって得る、ね、朝起きてね、皆さん朝起きていつもその起き方っていうのはね、ちょっとね教育されなければならないと思う、ね、起き方、朝パッと起きた時に私ね自分でそれを癖つけようと思って、心して実践したことあるんですね。朝起きて一番最初にイエス様の名前を言おうって、イエス様って今起きましたって、今日もあなたが用意されたね、もろもろを私と私の家族に与えてください、ね、だからあの当時私にはこのね良しとされた世界のねこのパーフェクトを分からなかったので、そういう言葉で祈ったわけなんですね、主に何十年前にということなんだけど、今になってこの良しの世界を本当に自分のものにするためにどうすればいいかということを気づいて、あの時気づいたらどれだけ良かったんだろうと、ね、主よ、この全てのものの中から私にとって良しとされた、ね、人物ことを与えてください。佐藤さんに良しなんだけど、私にとって最悪な人もいるんですでしょ。だから誰々さんとはすごくいいんだけど私とは最悪ということもあるわけなんですね。でもそういった最悪な人と最悪じゃない人の間でもし皆さんが生きるとしたら、辛い、疲れるということなんですけれど、皆さんが人の中で、ね、最悪な人じゃなくて一番最上な人、パペットな人です ね、 ね、ビューティフル、美しい人、ね、限りなくグッドな人を皆さんが得たとしたら、皆さんの一日は楽しいと思いますよ。だから朝起きた時に、主よ、今日も私はあなたが良しとされた、その良しを得たいですって。あなたの良しとされた人を得させてください。物を得させてください。ことを得させてください。良しの中にパーフェクト、ビューティフル、グッド、この三つが入っている。これをヘブライ語でトーブと言います。だから良しとされた世界、それを皆さんが手に入れるためには、良しとされた世界を作られた方に信頼を置くべきなんですよ。信頼を置いて、それでそれをね、得る信仰告白が必要なんですね。子供って不思議なもんだよね。子供はね、例えばの話、私の小さい時に本当に貧しい人が多かった。韓国に、それでもう今日朝食べても夕飯がない人たちもいるわけなんですね。で、朝のご飯を作る時に親はね、もうその前からもうあと少しでもお米がなくなっちゃうということを、まあ、子供の前でも言うわけなんですね。だけどね、年がね幼ければ幼いほどね、何をするかって言ったらね、大きい子は腹が減っても我慢するということなんだけど、小さい子は腹が減ったところでね我慢しないんですよ。そんでもうわわわわ泣きわめく、ね、そういうことによってどうなるかって言ったらね、親が自分のメンツが潰れるから、親の腹が減った時には隣の家にお米をちょっと貸してくださいって行かなかったということなんだけど、子供があまりにもねわわわわ泣くので、もう耐えられなくなっちゃって、恥を忍んでお米を借りに来るわけなんですよ、ね、このね、人間の親でさえもね、自分のない袖を振るってでも子供に与えたい、これがね親の心だよね、という神様は私たち一人一人に与えるために作られた世界なんです、ね、 ちょうだいって言わないで、ね、苦労しているところを見て、ね、心を痛めているお方なんですよ。治癒意志を持っているあなたが、治癒意志を持って拒んで私に言わない。治癒意志を持っているあなたが、治癒意志を持って私を信頼して求める。主はね、求めなさいって言ってるんです。何を？人も物もことも頭部な状態の人物ことを求めなさい。頭部な状態のお金を求めなさい、ね、と言っているんですよ。いいですか？この頭部な世界はもうすでに作られて創造が終わった、ね、主は、ね、この全部の世界を作って、全部創造の技が全部終わってるんですよ。今度しなければならないのは私たちの側で、この世界が自分のために作られたことを信じて、ね、求める。自分の治癒意志を持って求めることによって、この頭部な世界によって保証されている人物こと、それを豊かに得て、そして主の御心にかなった良しとされた皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。
アーメン。でこの良しという状態、これ神様の良しを求めるべきなんですけども、じゃあ一体この良し、ね、どのようにして私たちは知ることができるんでしょうね。非常に厄介なのが、自分の思いによって良しと思えること、これが良いと思って、それがですね、あたこ何か、ね、聖霊様の声のように聞こえたり、ね、あるいは神の声のように聞こえたり、ね、自分が、ね、これ良かれと思うこと、ね、これが実は神様の良しではなく、神様にとって違う良しであったり、ね、そういうことがあったりします。また社会において本当にそういうことが、ね、いろいろはびこってるんですね。先ほど神様は多様性を良しとされた、ね、ということを、ね、これ勘違いしてですね、そうか、じゃあ男と女だけの性だけでなく多様性の性が、ね、男同士も、ね、いいんだ、女同士もいいんだ、あるいは、ね、心が、あの体は男だけど心は女で、でそれでその、ね、相手は、ね、体は女だけど心が男だけの相手としかなんか、つくつくなんか、まあそういうですね、最近、そういうことが今はびこっております、ね、これ、ね、聖書に照らせば、ね、どうなのか、ね、聖書に照らせば神は人をご自身の形として創造し、彼らを創造し男と女とに彼らを創造されたとしか書いてないんですね。御言葉に照らすならば、そんな多様性はないんです。あの社会における、ね、あの男同士女同士とか、そういった意味の多様性は、これは御言葉の範疇外。そして人がもしですね、この御言葉の範疇外に、ね、これを良しを見出そうとしていくならば、必ず不具合が起こります。ね、エイズ、ね、誰から生えたか、ね、ホモ、レズから、ね、始まりましたね。その御言葉の範疇外から、ね、呪いが、またあるいは病がはびこっていってしまうんです。ですからこの御言葉の法則の外に良しを見出しに行こうとすると、そんなの警告が神様から与えられるんですね。私たちは御言葉から探っていくべきです。何が神にとっての良しであるのか。本当に共産主義、今、本当に先ほど、ね、もう A も B も C も Z になれ、ね、ということで、もう、全部が全部、ね、そういう全体主義。で、それで、今なんか世界侵略を、ね、始めてるような、ね、もう武力を持って、また本当にもう、言葉巧みさを持って、ね、そういうことが始まってる、その共産主義国、今、それに対する神様の警告として、ね、すごい、あの洪水、台風、すごいですね、今中国、神様の警告です。私たちは本当にこの神様から与えられている警告、これにも心を向けて目を向けるべきです。そしてこの良し、神様にとっての良し、それをはっきりと見極めるべきです。私たち人間の良しに神様の良しを上塗りされてはならないんです。皆さんは誰か人間の言葉に従って行くとするならば、必ず死に通じてしまうんですね。あのエヴァ、あの人類最初の、女性エヴァ、彼女は蛇に惑わされました。 蛇が、ね、彼女をそそのかして、でそれで、ね、神様が取って食べてはならないと言われていた善悪を知る木の実、ね、善悪判断、ね、これを神様から、ね、離れた善悪判断を取って食べるならばあなたは必ず死にますよ、ね、ということをエヴァは言われていたんです。けれども蛇はですね、すなわち悪魔サタンは、ね、この神様の言葉に混ぜ物をして、でそれで神は本当に言われたんですか、ね、でエヴァは心がざわざわするんです、ね、でそれでいや取って食べていい、あのそうの、ね、全部は取って食べていいんですけど、しかし、ね、この善悪を知る木の実だけは、ね、それ、ね、見てはならない、触れてはならない、ね、とまで言われました、ね、サタンはこれを聞いて、あ、エヴァは御言葉を暗唱していない、御言葉を正確に覚えていない、こいつは落とすの楽だ、ね、ということで、ね、あなたはこの善悪を知る実取って食べても決して死にません、ね、神様の言葉に対する 100% を、ね、してですね、でそれでこれを食べるならばあなたは神のようになれるんです、ね、ということを神様が知ってるからだから出し惜しみしてるんですよみたいな、なんかそういうニュアンスでですね、エヴァに持ちかけると、でエヴァがそれを取ってそれを見るとですね、女がそれを見るとその木は誠に食べるのによく、ね、目に親しく賢くするというその木はいかにも好ましかった、ね、創世記3章6節で、ね、そう書いてあるんです。で誠に食べるのによく、ね、これ頭部なんです。エヴァにとっての頭部、これは神様の言葉に反することでした。神様はこの木を取って食べてはならないというんですけど、しかしエヴァ蛇にそそのかされてしまったゆえに、この神様の脳がそれがエヴァの目には頭部に見えてしまったんです。で人間の頭部、神様の言葉から離れた頭部、ね、本当に、ね、あの男同士愛し合おう、女同士愛し合おう、こういった、ね、この人間の目から見る頭部、これ全部悪魔サタンにそそのかされているんです。御言葉に戻るべきなんです。御言葉から正しい神様の頭部、これを知って、そしてそれを求めて、そしてその神様の頭部の範疇内で神様の御心通りに行っていくと、祝福、産めよ、増えよ、地に地を、ね、地を従えよという、この祝福が皆さんのものになっていくんです。
聖書にですね、この3つの頭部の違った形が現れる。今日ね、皆さん非常に重要なところを今聞いているんですよ。3つの頭部の違った形。1回目のそのね、人間が発した頭部、これはね、エヴァが発した頭部なんですけれど、エヴァが発した頭部ね、それは何だったのかって言ったら、蛇、サタンに騙されてね、イメージ工作されたんですよ。サタンが言った言葉によってね、サタンが言った言葉を聞いてから、そのものを善悪の知る実を見たらね、見たらそれがね、頭部に見えたんですよ。パーフェクトに見えたんです。ビューティフォーグッドに見えたんですよ。どういうことかって言ったらね、サタンが言った言葉のイメージの中で善悪の知る実を見たらね、どう思われたかって言ったらね、あれ食べたら私も神になるんだ、あれを食べると神のようになって、目が開かれて神のようになる、サタンが言ったんですね。あれを食べると目が開かれて神のようになるって言ったんですね。でそれをモチーフにして、あれを食べると目が開かれて神のようになるんだと思って見たら、本当に食べたらそうなりそうな気がしてきた、ね、それでそれを食べた。人間がね、一番最初に頭部、これをいつ宣言したかって言ったらね、アダムが宣言してるんですよ。人間の最初の頭部は誰が宣言した？アダム、ね、いつ自分の脇腹から神様が一本骨を取ってエヴァを作って、エヴァをアダムにふさわしい助け手として成長させてから連れてくる時に、彼は 自分から出たもの、一本骨が美しい助けでの女になってね、もうパーフェクトな形で、もうビューティフルな形で、グッドな形で自分のところに来るのを見て、彼は東部宣言をしてるんですよ。どうぞ。
と創世記の2章ですね、2章23節ですね、本当これ神様の御心にかなった、相手、御心にかなった、その助け手が来た時にアダムが本当に、これこそ今や、そういうふうに、感動していった言葉があります、23節、人は言った、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、これは男から捕らえたのだから。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。
なので自分から取られた一本骨がね、素晴らしい形で女になってね、来たんですよ。だから自分から取られたものがね、骨だよ、ポツコツとした、その骨が美しいね、あの助けで、ね、パーフェクトな助けで、ね、美しい、ね、このビューティフルな女、ね、グッドな形で来たので、この時にアダムは、ね、人類初めての東部宣言をしてるんですよ、ね、男の人、ね、クリスチャンの男の職、自分の妻を見た時、ね、本当に自分の妻がこのような状態で見えなければならない。もしこのような状態にはほど遠いなと思うんだったら、主よ、このようなアダムがもう本当に東部宣言を知ったような、ね、妻に、ね、なりますように、主よ、あなたが整えてくださいという祈りを捧げるべきなんですね。人類東部宣言、一番最初に神様がずっと初日から6日に、ね、至るまで東部東部東部、ね、それで非常に良かった東部東部宣言までしてくださいました。人はいつ東部宣言をしたか、一本骨が取られて、そしてね、完璧な形でパーフェクト、ビューティフル、グッドな形で妻となって自分のところに嫁いできた時にね、東部と言いました。次、ね、人間が言った東部が先ほどパスタが言った、ね、サタンに騙されて言ってしまった東部なんですよ。いいですか？サタンに騙、神が仰せられて、ね、東部って良しとされたという世界は今も存在している、完璧な形で存在している、ね、このエヴァが騙されて、ね、言ってしまったそのね、東部宣言は今どうなってるかって言ったらね、呪いとして、批判として、つまずきとして、倒れとして、失敗として、病として、ね、争いとして、あらゆる悪い形となって、それが今も存在しているんですよ。完璧な東部は神様のみです。神様のみが宣言した、神様が宣言した東部だけが完璧な世界ということなんですね。アダムの東部も不完全でした、ね、エヴァの東部なんか話にならない、ね、呪いを招き入れた東部だったんですね。だから皆さんが、ね、自分が神の作られた世界、 その完璧な世界をいただく、それをいただく資格があるということをしっかりと理解して、自分で何かを創造して、そして頭部な世界を作ろうと思ってはならない。もうすでにあるものをいただいて頭部な状態になってください、ね、自分で考えて頭部な世界となっちゃうと、今言ったよ、人間の頭部は不完全だ、ね、アダムでさえも不完全だ、頭部宣言には間に合わなかったでしょ、エヴァが、ね、エヴァの頭部宣言はもう呪いを人類にね、私と皆さんにね、招くその頭部宣言だったんですよ。だから頭部なものを与えてくださるのは神のみということをしっかり覚えてください。神様ではなくね、ニョロニョロのもの、ね、光り輝くこの天使の形をしているものが、どんなに頭部を言ったとしても頭部を作られたのは神一人しかいないので、神が作られた世界を切り取って彼らが泥棒して私たちにあげることはできない。だから神様のみが頭部な世界の主人であることをしっかりと覚えて、信仰を持って望めばその頭部を私たちに与えてくださるということも信じて、違った形の頭部を求めない。イエス・キリストにあってもうすでに創造されてね、完成されているこの頭部な世界、これを求めて、いつもその中にあって得て得る皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン、
アメン。皆さん、神様の頭部を得たいですか？
アメン、
アメン。神様の頭部を知りたいですか？
アーメン、アメン。
皆さんがこの神様の頭部を知って、そしてそれを得て、そして神様の創造された通り、神様の創造目的通り皆さんが歩むために、本当に皆さん、私たちその道をわからないというふうに思うかもしれません。果たして今のこの職業そうなんでしょうか？果たして今好きな結婚相手、果たしてこの人と結婚するのはいいんでしょうか？わからない時あると思います。皆さん、神の頭部は一体何であるのか、これを知る方法は実は非常にシンプルです。皆さん、神様の頭部は、それはシンプルです。どのようにするべきか、創世記1章から見る神様の頭部宣言、6回出てきます。6回、その頭部宣言、それは先ほどの復習ですけども、まず神は仰せられた、何々あれ、すると何々あった、神はそれに何々の名前をつけた、そして神はそれを見て頭部よしとされた、夕があり朝があった、神様の頭部、それは神は仰せられたの通りだというふうに先ほど、皆さん聞きましたね。神が仰せられた通り、これがすなわち頭部です。ですから皆さん、この神様の頭部を知るためにどうすればいいか、それは神の仰せられた通り、これを知ればいいんです。御言葉です。御言葉そのものが神が仰せられた通り、そしてこの御言葉を皆さんが蓄えれば蓄えるほど分かるようになっていくんです。あ、今神の頭部を歩んでいない、この道歩むこと、これは社会的には一般常識的にはちょっと難しいけれども、これが神の仰せられた通りだから、だからこれを歩もうして選択し歩んでいくならば、神の頭部がその人の中にどんどん実現していくんです。
あのね、ある教会が若者たちを集めてね、神様があなたに与えてくださったね、その才能、その才能を見つけましょうということをやったことがあるんですよ。そんで大体の若者というのは自分で選択する権利が大体がない。だから何をするかって言ったらね、親やまだ学校の先生から勧められて大学行くということなんですよね。だから彼らの持って生まれた才能とは関係ない、今社会で何が流行ってるか、ね、まだこの子の成績を持って、ね、無難に入るのはどこの学校で、ね、 どの学科か、それを才能と関係なく選んでしまう。ちいちゃんがもしかしたらね、鳥の名人になったらどうするの？じーっと見て、鳥を見てて笑うことじゃないんだよ。どういうことかって言ったらね、ある人が、もう全部もう全部なけなしになって田舎に行きました、ね、田舎に行っていつも失意に暮れているから、誰かがねひよこをあげたの。なんで私こんなこと言うんだろうね。多分、ね、必要なんですよ。ひよこをあげたんですよ。そしたらひよこを、かわいいじゃない、癒されるよね、ひよこで癒されてるから、かわいいから、それを見てるとなんとなく癒されて心が和むということだったので、ひよこをそのまま育ってたんですよ。でそれがやがて鳥になりました。卵を産みました。かわいいかわいい子が産んだ卵だから食べないでほったらかしにして、そしたらそこからまた孵化して孵化してということなんだけど、何にもしないで、ひよこもね、この人が散歩するといつもくっついて歩いてる。それが日課になっているということだからね、もう貧乏人なんで餌を買うお金もないので、散策しているところで自然のものをこう全部ついばんで、それで大きくなって、これ数が増えてきてということなんだけど、ある時ピコーンってたんだよ。あれ？これもしかしたら自然農法でね、手法でこういうふうにしたものって、これすごいいい商品になるかもしれないと思って、ね、それを商品化したんですよ。今ね、卵一つ500円だよ。誰が買いに来るかって言ったらね、アトピーでもう本当に大変な子供を持っている人たち、その卵大丈夫ね。そんで何してるかって言ったらね、ああね、動物はね、言うこと聞くんだね。鳥はその人が一個ついていく。もうすごいたくさんの鳥が。寝てる時だけ人間と同じ飼育場に入る。そんでその人が出ると一緒に出る。そんで虫を全部ついばんでくれるでしょ。いろんなものをやってくれるでしょ。でそこでまでいろんなものが育つじゃない。だからね、野菜とかなんか育てて、果物とか育ててお金儲けてね、卵を売ってお金儲けてね、で悪いもの一切食べていないね、鳥なんで、それがまだねすごい高い。で彼が今何をしてるかって言ったらね、鳥は逃げないので、逃げない。なぜ？彼が保護してくれてるから。聖書を見て保護してくれる。神がね、支配して守りなさいって言ったんですよ、人間に。人間に支配して守りなさいって言ったの。だから守っているのでね、守って養っているので鳥が逃げないんです。そんで今大変だ、お金持ちで、ね、彼が都会で失敗したのは悪いことだったでしょうか、いいことだったでしょうか、ね、神様は、ね、彼が、ね、本当に成功したいと思って一生懸命、でも畑違いのことをやってた時に、ね、あなたの成功はここにあるよって言ってそこに運んでいたんですよ。それでね、失意に暮れている時にひよこを与えて、ね、かわいいと思って、それが結局はね、金の卵を産む、そのような状態になった。大学生たち集めました。集めてこういうふうに祈れてたんですね。神があなたを創造した時にあなたに与えてくださった才能を教えてくださいと、ね、才能を教えてくださいということを祈りなさい。そしたらね、大学生たちが祈り始めたんですよ。祈り始めて、そしてそこでね、ピコンピコンピコンピコンがもう起きてるわけだ、ね、 学生問わず社会人でもそこで祈られた人たちがいるんですけれど、自分が先行したものが自分とは合わないということをそこで知って、そしてね、そこからね、経済をね先行してた子がね法律に行ったり、法律を先行してた人たちがね建築学科行ったり、もう全部変わったんですね。その何年後がねピカイチなんですよ。すごい形、すごい形でね、みんなねトップになってる。いいですか。本当に皆さんも自分にとって一番頭部な、ね、ことって何ですかって聞くべき。主よ、あなたが私を創造した時に私に与えてくださった一番頭部なこの、ね、タラントとは何ですか、才能とは何ですか、私に教えてください。これを私たちはね本当にイエス様に会って求めるべきなんですよ。そして求めれば主は、ね、必ず、ね、叱らずに与えてくださるって言ってるから、それをねいただくんですよ。いただいたらどうする、ね、いただいて実行したらその分野においてその人はもう最高のトップクラスになることができるということなんですね。いいですか。頭部な世界はもうすでに作られているので、自分からね新たに作り出そうってしない神になってあなたが作った方がいいよ。エヴァがね、エヴァが落ちてしまったのがそれなの。ね、これを食べたら神のようになってね、っていうこと。あなたがね、神になってあなたも頭部な世界作れるよ。いいえ、頭部な世界は作れない。いただくの。神がもうすでにね、作って完成しているその技なんです。だから頭部な世界はいただくものであって、自分が新たに、ね、それ作るべきものではないです。今天聖で本当に信仰告白を兼ねていつも私はこれ宣言しているんですけど、栄光のツールを与えてください、で栄光の富を与えてください、それ栄光の富を与えてくださいという祈りとともに、主が与えてくださった御言葉があって、その御言葉をずっと宣言したら栄光の富のツールになるようなものが与えられた。でそれを今開発している、ね、そういうことなんですけれど、この開発していることも開発ではなく、言葉は開発なんですけれど、ね、作られているものを組み立てる力をくださいって言ってるんです。ね、物にはね、絶対組み立てが必要なんで、ね、A と B と C とね、組み立てる。それが Z まであるんだったら、A から Z まで組み立てる、ピカイチの力をあなたが与えてください。A を見つける力、Z を見つける力を与えてください。これを祈ってるんです。今日、異なった3つの頭部を皆さんは、聞きました。神様の頭部宣言よしとされた、ね、アダムの頭部宣言、ね、よしとされたあったんですよ、エヴァに対して。でもアダムの頭部宣言、ね、これは完璧ではなかった、なぜか分かりますか。神が創造したものというのは人間以外は全部ね、主が宣言した時に宣言した通りの形と場所、時間、機能を撤収しているんです。人間はね、自由意志を与えられているので、ね、転ぶのも自由、立つのも自由、行くのも自由、行かないのも自由。だから人間はね、キリストにあってだけ頭部な状態になる、ね、キリストにあって、キリストにあってイエス様がその自分の命を与えて、ね、その人の中に、由美子さんの中に入っているその命を見て、イエス様は頭部って言ってるんですよ、ね、私この外側だけ見て頭部とは決して言わない、私の中にあるイエス様の命を見て頭部って言ってるんです。だから人間は、ね、絶対にキリストなしで、ね、頭部にはならないんです、ね、だ だから、アダムも言ったでしょ、肉の中の肉、骨の中の骨、そこに霊ないじゃん。霊は信仰によってのみ通る状態ができるから。霊は信仰によってのみ頭部な状態ができるということなんですね。異なった頭部3つを今日見ました。これを通して皆さん頭部の結果が分かったでしょ、ね、頭部の結果分かったよね。アダムの頭部も不完全だった、ね、もうエヴァの頭部なんかもてのほか、もうあんな呪いの頭部とんでもない、ね、エヴァの頭部はね、神の創造してくださったその世界全部をもう無視した頭部なんです。自分が神になってね、神になって、で神と同じ技をなす、ね、有頂天になった頭部だったんです。私たちはこの3つの異なった頭部を通して自分がね、どのようにするべきか、そのスタンスを得るべきなんですね。どういうことか、神様の作られた完璧な世界、この頭部の世界、これを信仰を持って信じていただくものに徹する。そしていただいて、ね、そのいただいて頭部な状態になる、ね、いい人が与えられて、ね、その人を通して私が輝く。いただいて私たちは頭部な状態になるんですよ。神様は言ったでしょ、よしとされたその時に作ったもの、ね、太陽、月、星を見てよしじゃなくて、太陽の光、ね、星の、ね、光、まだ月の光、その持っている機能、それによって恩恵を受けて満足に生きる人を見てよしとされたということだから、皆さんも、ね、自分のよしとされたその状況、ね、これは何かと言ったら、神様からいただいて、ね、いただいたものと私がこう共に行って、ね、よしとされた、これが私たちのよしということをしっかりと覚えて、ね、主の作られたその世界においてものを得て、そしてそのものと一緒にペアになっている状態で、そして神様がもう一度皆さんを見た時に、ね、この創世記一章でよしとされた、そういうそのよし宣言を皆さん一人一人にしてくださいますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。 アーメン。
それではこれから皆さん自身が祈っていきましょう。神様が皆さんに固有に与えてくださった頭部、皆さんのその天職、皆さんのその与えている賜物、それを正しく神様の御前に活用して、神様の頭部をますます増し加えていくことができるために、今皆さんそれぞれが祈り求めていきたいと思います。それでは主の御名を呼び求めましょう。
せーの、主よ主よ主よ、
あなたの頭部な世界を所有したいという願いを与えてください。あなたの頭部な世界をいただきたいという信仰を与えてください。あなたの創造してくださったこの頭部な世界、それを余すとこなく日々いただいて、いただいたその頭部な世界とセットになって、再び主が私たちをご覧になった時によしとされた、このよしよし宣言の私たち一人一人であられますように、主よあなたが私たちを祝福してください。神の作られた男と女も頭部宣言をしました。でもその頭部宣言、人間の頭部宣言には主よ本当に欠けがあって、あの初めの人アダムでさえもその頭部宣言には欠けがありました。エヴァの頭部宣言なんか本当にこの地上に私たちに呪いをもろもろ招いてしまった、入れ口になってしまったものがエヴァの頭部宣言です。主よ私たちが本当にこのエヴァの頭部宣言、これとはもうしっかり縁切りをして、 自分で何か作り出そう、完璧なものを作ろう、ビューティフルなものを作ろう、グッドなものを作ろうというものではなく、もうすでに作られているそのパーフェクトでビューティフル、グッドな世界、それをいただいて本当によし、パーフェクトでビューティフル、グッドな私たちとなられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主が今日異なった頭部、この3つの頭部を私たちに明らかにしてくださり、そして主の皆が崇められますように、サドシと摂理を与えてくださったことを感謝して、イエスキリストの皆によって祈りました。アメン、
アメン。主よ、あなたの御言葉そのまま、それが頭部です。それゆえ私たちはあなたの頭部を招き入れるために、またあなたの頭部が分かるために、御言葉を暗唱し、御言葉をそのまま宣言し、主よ、そうです、このテフィリン、今しているこのテフィリンこそがまさに頭部をわきまえ、頭部を測る、そして頭部の通りに歩むことのできる力、それがテフィリンにはあります。主よ、本当に肉の、また思いに従って、罪に従って、また悪魔サタンの誘惑に従って歩んでいたものが、本当にこの御言葉が入ってくるうちに、あなたの頭部が分かり、また何が間違っているのか分かり、そうです、エヴァは御言葉をそのまま暗唱していなかったゆえに、悪魔サタンのそそのかしで悪い頭部を見てしまいました。しかし今日私たちは本当に御言葉をそのままその通り決心し、宣言し、あなたの頭部を招き入れ、引き寄せ、そして死を本当にこのあなたの頭部に生きることができますように。頭部、これは自分で作り出すものではありません。頭部、それは与えられるものです。頭部は自分で編み出すものではなく、主から与えられるもの、それゆえ主と仲良しにし、主によく祈り、主によく求め、その主の言葉を愛し、そうしてあなたの頭部に歩んでいく一人一人でありますように、あなたが導いてください。一人一人祈られました。どうかあなたがこの一人一人祈りに応え、そしてあなたの頭部の中に摩擦、増し加え、入らせてくださるように、あなたの頭部の中の喜びと、また豊かな実りと豊かな満足の中で歩んでいく、そしてあなたの栄光を褒めたたえる一人一人でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。それでは賛美の394番を賛美して、その後に感謝の祈りをしたいと思います。394番です。
疲れずに迷える必
します。イエス様、本当にあなたを慕い求めてこの手術あなたの御前に集いし一人一人です。あるものは遠くから、あるものは近くから、主をあなたを求めて集いし一人一人あなたが豊かに報いてくださますように、あなたの報い、あなたの祝福、これが本当に一人一人にとどまるときに、一人一人がますますイエス様を愛し、ますます父なる神様を愛し、聖霊様を愛し、そしてこのあなたの導きの中で育まれ、育てられ、囲まれて、そうです、あなたのガードに囲まれて、このコロナの時代、主を一切災いが追いつくことなく、むしろ本当に災いを踏みつけて歩んでいく一人一人でありますように、主をどうか一人一人が祈り求めし、そのあなたの頭部を見出し、あなたの頭部に到達し、それの中に歩み、そして本当にこのあなたが作ってくださった人生、この2020年を生きているこの私たちがあなたの頭部の中で歩んで、そして走り、またたゆまずにわしのごとく翼を買って登っていく一人一人でありますように、どうか一人一人の仕事を祝福し、その職場を祝福し、清めてください。また本当にますますあなたの身にかなった仕事へとますます導き入れてください。この地上において栄えたものでありますように、経済においてリッチなものでありますように、健康において健やか、力強い、美しいものでありますように、あなたが一人一人をこの地上における死を残る6日間が本当にあなたの身元において正しく、また美しく、健やかで健康にリッチに歩んでいく一人一人でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
報告ですけども、本日の午後もまたナイトにおける合同礼拝になりますので、この横浜における英語の礼拝はありません。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。それではご起立ください。最後に主の祈りを557番を賛美して、その地に祝祷いたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、 あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
あなたの作られた豊富な世界を願い求める信仰を与えてください。そして豊富な世界とペアになって良しとされた一人一人であられますように、この一週間をそのような豊富な祝福を持ってあなたが報いてください。職場においても本当にイエス様、あなたが豊富な状態を作ってください。豊富な人物事をあなたが与えてください。事業所においても豊富な経営ができますように、主よ、あなたが祝福してください。豊富な人物事を得ますように、豊富な子育てができますように、豊富な人間関係を作っていくことができますように、イエス様との関係が最も豊富でありますように、主よ、祝福してください。本当に得て余りある豊富な一週間でありますように。栄光の富の豊富を与えてください。そして主よ、本当にベツアレル、オホリアプに与えてくださったその豊富を与えてください。主の皆が崇められますように、主の皆が崇められますように、主よ、あなたが祝福してください。イエスキリストの皆によって祝福しました。アメン。